Mark chapter 7. We're going to get partway through the chapter today. So we're going to be looking at verses 1 through 23 this morning.
はい、今日は1節から23節見ていきます。
Oh my. All right. Okay, so let's go ahead and let's open in a word of prayer.
はい、始める前にお祈りしていきます。
Lord, again, we thank you for this day.
神様、この日を感謝します。
And thank you, Lord, that Lord, you have so much in store for us this morning in your word.
神様、あなたが素晴らしいことを御言葉を通してご用意してくださっていることを感謝します。
We pray, Father, that you would speak to our hearts individually, Lord.
どうかしらあなたの御言葉を通して私たちの心に、各自に語ってください。
Lord, lead us by your Spirit, Lord. Lead us just in our personal lives, Lord.
御霊を通して主よあなたが、私たちに導き語ってくださいますようお祈りします。
Please use this time, but prepare us, Lord, to receive communion this morning.
そしてまた聖餐に今朝預かりますが私たちの心を主よ整えてください。
And so I just pray that you'd glorify yourself here.
主よあなたの皆がこの場所で崇められますように
イエス
キリストの名前にてお祈りします
アーメン、アーメン、アーメン。Well, Mark chapter 7 verses 1 through 23.
マルコ7章の1節から23節。
Now last week, this past Monday, I took off to Tokyo for a week.
先週の月曜日、東京に行きました。
And, well, I went to the Calvary Chapel Japan Conference up there in Kokubunji.
で、国分寺にある、そのカンファレンスに参加するために東京に向かいました。
And by the way, they do it every Golden Week, and if you'd like to go,
毎年ゴールデンウィークに行っているので行きたい方は、
put on the calendar for next year.
一緒に行きましょう。来年のゴールデンウィークに行きます。
But as I was packing for this trip,
でこの東京に行く、まあ、準備をしているときにですね
I had to do the routine of going through my backpack and pulling out stuff and figuring out what I'm going to take and all that.
で、まあ、バッグを空にして何を持っていくかということを整理整頓していきます。
And now I'm pretty particular about where things go in my bag. I don't know if other people are like that, but I'm very particular.
皆さんはどうか分かりませんが、私はこのリュックの中に、バッグの中に何をどこに入れるのかっていう特定な配置が決まってるんですね。
Even the pins have an order.You don't change my order of pens, okay?
ペンのこの順番まで決まってるんです。これを皆さんも触れちゃいけないんですね。でたらめにしたら。
What I find often,
しかしその中であることを発見したりします。
There's a lot of stuff that's in the right place.
で必要なものはある定位置、行くべき定位置にちゃんと入ってるんですね。
But it doesn't belong there anymore.
しかしもうそこに、ある必要がありません。
At one time,That was where it belonged, and that's why I had it there.
以前はその必要だったからそこの特定な位置にそのものを入れていました。
But like Monday, I'm pulling stuff out. Oh man, throw that in the trash. I don't need that anymore. You know.
月曜日バッグを漁ってみると、そうだよ、これあったよね。だけどこれもいらないって捨てたりします。
Well, this passage this morning, we're going to be talking about tradition.
今朝はしきたりについて学んでいきます。
And really, it's tradition is very similar to the stuff in my backpack.
このしきたりっていうのはまるで私のバッグの中に入っているようなものと一緒なんですね。
See, there's traditions that we create or traditions given to us for a reason.
というのはですね、このしきたりっていうのは私たち人間が理由があって、それを作ったりそれを設けたりします。
At the beginning, they have a purpose.
最初はちゃんとした理由があり目的があってその規定っていうのは決まっていくんですね。
Over time, though,
しかし時間が流れていく中で、
That purpose gets met and they're no longer necessary.
しかしその目的、その役目を果たし、そのものはもう、必要がなくなったってことがあるかと思います。
Sometimes it's like, man, I got this stuff, I don't need it anymore. I needed it one time, but now I can just throw it in the trash because I don't need it anymore.
例えばバッグの中で言うならば、以前はこれは必要だったがここに入れていた。しかしながら、今はこれは必要がないってことでそれを捨てるときってありますよね。
If I were to keep the stuff in my bag, it would have no meaning to be there. It would just be me keeping something that I think I needed there for some weird reason.
必要のないものをバッグの中に放置するっていうのは無意味なことですよね。念のためにこれはもう必要ないって分かっていながらもそれをそのままにしておくっていうのは意味がありませんよね。
Often we have traditions or things that we always do in our lives that have become just simply we always do them because we always do them.
そのようにですね、私たちは何らかの形式っていうのがあったり、規定っていうのを設けたりして、しかしそれらを守ることだけに焦点を置きすぎてしまって、 もうこれを必ずやらなければならないっていう、まあ、しきたりを私たちは勝手に作ってしまうことがあります。
And the truth is that it may simply just be time for those things to get tossed out because they've already finished their purpose.
まあ本当のこと言うと、すでにその役目を果たしているので、もしかしたらそれを捨て去る時かもしれません。
Now our passage this morning is going to focus primarily on religious tradition, religious rituals, things like that.
今朝は宗教的形式、規定について、しきたりについて学んでいきたいと思います。
But the truths of the passage also pass into just simply the things that we set up as I always do this, I always do that in our lives. The truths pass into also into our personal lives and just things that we set up as you could call them traditions, you could call them habits that I always do.But they pass into that area.
この箇所を自分たちに当てはめて言うならばですね、私たちはこのしきたりもしくは形式、規定もしくは習慣っていうのを自分自身で作り上げ、そしてそれを守っていくってことを私たちは自分たちで、まあ、見出してしまうことっていうのがあるかと思います。
And so, let's begin by reading verses 1 through 5.
ではまずはじめにマルコ7章の1節から5節を見ていきましょう。
Okay, let's see 1 through...Make sure I'm right there. Okay, 1 through 5. I'll read the odd verses and Kyle will read the even verses. Okay, verse 1 says, Now, when the Pharisees gathered to him, to Jesus, with some of the scribes who had come from Jerusalem,
2節イエスの弟子のうちに汚れた手で、すなわち洗わない手でパンを食べている者があるのを見て、
For the Pharisees and all the Jews do not eat unless they wash their hands properly, holding to the tradition of the elders.
4節また市場から帰ってきた時には体を清めてからでないと食事をしない。まだこの他にも杯、水差し、銅器を洗うことなど固く守るように伝えられたしきたりがたくさんある。
Verse 5 And the Pharisees and the scribes asked him Why do you, your disciples not walk according to the tradition of the elders but eat with defiled hands? So verse 1 we have the Pharisees coming onto the scene
ここ一節でこのパリサイ人立法学者たちが現れてきます。
Now, remember that Jesus is at this point, he's moving around the area of the Gennesaret that he went to last week we saw, an area west of the Sea of Galilee, and he's moving around there and he's doing amazing things. He's in west of the Galilee. West of the Sea of Galilee.
Sea of Galilee. ガリラヤ湖の西側に彼らはいます。
And so some religious leaders come upThere and they find him. They want to kind of keep their eye on him.
そこで宗教指導者たちが、登場し、そして彼らはイエスに目をつけていました。
Now it tells us that they were the Pharisees and the, some of the scribes.
一節を見るとパリサイ人たちと幾人かの立法学者が来ていたとあります。
Now scribes are people that copy books, and they would write the word of God and they would copy it. They were masters of the word.
立法学者たちっていうのは、この書物があり、それを見て、真似て同じことを書き記す者たちですね。
パリサイ人たちは、ある宗教の religious leaders。
で、パリサイ人たちっていうのは、ある宗派のこの立法学者、ですね、宗教指導者たちです。
They focused on living their lives in purity and in holiness. That was their thing.
彼らの生き方っていうのがですね、清くそして正しく生きる、そこに焦点を置いて生きていた者たちです。
So because they wanted to live pure lives before God,
彼らは神の御前に正しく清く、生きたいということを望んでいました。
They had come to accumulate a lot of rules about daily life.
そのため彼らはこの日頃の生活の中でいろんなこのルールっていうのを設けてきました。
And I'm not talking about like the Ten Commandments.
実戒とは違うんですね。
But many specific detailed rules about how to live.
細かくどのように生活をするのか、どのように生きるのかっていうことを細かく彼らはそのルールっていうのを、規定っていうのを作り上げてきました。
And they were passed down from generation to generation.
そしてそれらをまあ代々代々、引き継がせていきます。
So you can imagine after a couple generations, there's more rules than you can keep track of.
で、時が流れていく中で代々それが、言い伝えとなっていき、そしてまたそのルールっていうのが増えていくんですね。
But the problem is that when traditions are passed down, they often lose their meaning.
しかしながらこのしきたりっていうのが引き継がれていく中で、その、規定の目的っ ていうのが失われてしまうことがあるんですね。
They often become just simply rules that I have to live by.
というのはただのルールだけになってしまって、その目的っていうのを見失ってしまっています。
It's been said, I like this quote because it kind of makes me wonder. It's been said this.
このような、言葉を聞いたことがあります。
Tradition is the living faith of the dead.
しきたりっていうのは死んだ人の信仰が残されているもの。
Traditionalism is the dead faith of the living.
しきたり主義っていうのは、死んだ信仰の人の生活である。
In other words, you know, someone creates a tradition because they're like, you know, I want to follow God in this way, so I begin to do things in a certain way.
しきたりっていうのはつまりですね、人が神様と歩んでいたい、だからこそこの決まり事を作り上げようとしていきます。
When he passes away or she passes away, that lifestyle is taken as, oh, this is how we need to live by the next generation.
そのしきたりを作り上げた人が亡くなった場合、そのしきたりが次の代に引き継がれ、そして次の代のものが、あ、こうやって、生きていかなきゃいけないんだった、そのしきたりだけを握りしめます。
And then it becomes like a tradition to follow.
するとこれが、これからの言い伝え、このしきたりとなっていくわけですよね。
The problem is that if that tradition becomes the main thing that we look at,
しかしここでの問題というのが、私たちの目がそのしきたり、その規定だけに目が行くのであれば、
then it's no longer an action of faith
これは信仰の行動でも何でもないんですね。
It's just simply living out tradition.
ただのしきたりに生きる、ただの決まり事によって生きることになってしまいます。
All right, so Pharisees were big into tradition, and because of this, their hearts were not connected to God.
ここでパリサイ人たちっていうのはしきたりに縛られて生きていき、しきたりに焦点が行き過ぎてしまって、そのため神様とのこの心が離れていたんですね。
So they come and then on verses 3 and 4 they begin to watch what Jesus is doing and what the disciples are doing.
3節と4節においてこの宗教指導者たちはイエス様、そしてイエスの弟子たちが何をしているのかということでそこで目をつけています。
And so, I'm sorry, verse 2 tells us they see the disciples eating with defiled hands.
まずはじめ2節で彼らはイエスの弟子たちが汚れた手で食事をしているのを見ました。
What, so their hands were full of dirt and dirt was falling the food kind of thing? Is that what it is? Their hands were so dirty that dirt was falling off into the food?
手が汚れていて、なんだろう、土が手から落ちてるような感じでしょうか?
No.
そうではありません。
It means they didn't wash their hands the way that tradition said you have to wash your hands.
ここで汚れた手と書いてないんですね。汚れた手とあります。ということは、弟子たちはこの形式に定まった手の洗い方をしなかったということを指しています。
See, Mark explains this in verse 3. He says that the Pharisees and the Jews, they don't eat unless they wash their hands properly. There's a certain method that they use to wash their hands.
3節でパリサイ人をはじめユダヤ人はみんな昔の人たちの言い伝えを固く守って手をよく洗わないで食事をしなかったとあります。ということはこの言い伝えによってのこの形式に沿って彼らはこの手を洗っていたってことなんですね。
He continues in verse 4 and says, you know, when they go shopping and they come back, they take a bath right away because they might have touched somebody unclean.
4節を見ると彼らは市場に行って市場から帰ってきたとき彼らは体を清めてからでないと食事をしないとあります。
And then he says that they wash cups, pots, copper vessels, dining couches in a specific way before they use them.
4節にてまだこの他にも杯、水差し、銅器を洗うことなど固く守るように伝えられたしきたりがたくさんある。
Can you imagine having to follow a ritual every time you wiped off the table?
皆さん想像できますか?
This way to that way to this way to that way, but make sure that you, you know.
食事をする前にテーブル拭くときもまずは右に行ってそこから下に行って右左ってこの一つ一つの規定に定まったやり方でないと物事が進まないって想像できますか?
And it's not like efficiency.It's not about efficiency. Not about getting it done the fastest time, getting it as clean as possible in the fastest time.
どうやったら早く物事を進めるかってそういう考えではないんですね。
But it's like if I wipe it this way and then this way, this way, this way, then I am clean. I don't get defiled by the table.
このある形式に従って拭いていけば自分は汚れることがないっていう考えです。
And so these traditions were really keeping these guys from being able to hear God's word.
なのでこのしきたりによってですね、彼らは神様の御言葉を聞く、ことをないがしろにしていた。そのしきたりがその神様の御言葉を聞く妨げとなっていたんですね。
All right, now let's take this now to life here, okay?
で今の生活に
当
てはめてみましょう。
All right, because it's funny, you think of this like, ah, Pharisees again.
で、きっと皆さんこの話聞いて、はいはい、また立法学者いらんことやってるよって笑ってしまうかもしれません。
But you know, the Bible never tells us you must pray before you take a bite.
しかし、例えばですね、食事の前に必ず祈りなさいと聖書に書いていないんですよ。
It says receive everything with thanksgiving, so...
例えば聖書の中であなたを受けるものを感謝を持って受け取りなさいとありますが、
I can be giving thanks every single bite,
で一口一口食べる中で、あ、感謝します感謝しますって食べることできますよね。
But it never gives us a clear-cut command, you must pray together before you, any of you touch your food.
しかし聖書には明確にあなたが食事に手をつける前に必ず祈りなさいとは聖書に明確に書いていないんですね。
I think most everyone knows that.
皆さんそのことをご存知かと思いますが、
食べる前
に祈るのを忘れてしまった、祈らないからといって神様があなたに怒りの鞭を、うん、下すってことはないって皆さん知ってるかと思います。
But what goes through your mind when you see another Christian not pray at all and just start eating?
しかしどうでしょうか、もしクリスチャンの人たちがいて食べる前に全く祈らない姿をあなたが見たとき、あなたはどう思いますか？
What's that? Pagan? Pagan?
異教徒め
Heathen?
異教徒めとか思っちゃうかもしれません。
You know, if you think about it, sometimes that person drops a little bit on the spiritual scale. Your respect for them drops a little bit.
もしそのように食べる前に祈らない姿を 見たとき、あなたはきっとその相手のこの霊的の、うん、地位っていうのを下げて見るようになるかもしれません。
And it would almost, we would think it'd be better for them just simply pray a prayer that they don't really mean before they eat, so that they pray before their meal rather than just eating right away. Like it would almost be better for them just to pray a prayer without even thinking about it than to start eating like that.
食べる前に祈らないよりかは、まあ、心が入ってなくてもいい加減な気持ちでパッて祈ってその後食べた方がいいって思う方もいらっしゃるかもしれません。
We have these traditions that they've been passed down to us and sometimes we get stuck on the traditions.
私たちはこの、うん、このしきたりっていうのが代々伝わってきて、それが私たちの宗教的行動形式としてしまうことがあります。
It always happens when I go to a conference or to another church.
例えば私がカンファレンスに行ったり違う教会に足を運んだときに、で牧師さんがメッセージをしようとします。そこでメッセージをする前に、ある牧師さんは祈りません。
そういうこと
多々あるんですね。もしかしたら祈るの忘れてしまったり分かりませんが、
Right?
彼はメッセージする前に祈るのを忘れてるよ、このメッセージには祝福がもうないはずって勝手にさばいてしまったり、メッセージする前に祈ってないよ、もうじゃあもうこのメッセージも祝福されないし、そのままこの場所を去ろうかなって考えたり、
I find myself doing that over and over, like every time it happens, like, oh man, oh, stop, 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 it's God's word, it'll still be powerful, you know.
そのようなことが起きたときに自分はそんなことがパッと頭によぎったりするんですが、違う、これは神様の御言葉であって、神様の御言葉には力があるって、そこに信仰を置かないといけないんですね。
There's all these little traditions that float around that we don't really catch.
で、私たちは、気づかずうちにこのしきたり、この、そうです、しきたりっていうのがいろんなところに、あります。
But they're there, they're there.
気がつかないうちにそこにすでに存在しているかのようです。
The danger is that those traditions can take away our focus from Jesus and cause us to be like the Pharisee group.
しかし危険なことはその、しきたりにばっかりとらわれてしまって私たちはパリサイ人のようになってしまう可能性っていうのがあるんですね。
Now the Pharisees, they didn't like how the disciples didn't do the ritual before they ate.
パリサイ人たちは弟子たちが食べる前にこの形式に定まったやり方で手を洗わなかったことを不快に思いました。
例えばじゃあ
食べる前にちょっとあの祈る前、じゃあ 祈るの忘れてたよって突っ込むことできますよね。
But, but they didn't say, hey, disciples, you forgot to do your hands. You forgot to wash your hands. You know, they didn't try to help them.
彼らはその弟子たちを助けようとしたり、助けようという思いでちょっとあの形式に定まった洗い方で手を洗ってないよってあの助けようとしたわけじゃないんですね。
In verse 5, they went right to Jesus.
5節を見るとこの宗教指導者たちはもうすぐにイエス様のところに行きました。ここで気づいてほしいのは弟子たちを責めた、弟子たちを指摘したのではなくイエス様を責め始めたんですね。
They said, why do your disciples not walk according to the tradition of the elders, but eat with defiled hands?
5節にて、なぜあなたの弟子たちは昔の人たちの言い伝えに従って歩まないで汚れた手でパンを食べるのですか？
Why are you teaching them to be unclean?
なぜあなたはあなたの弟子たちに汚れたままであることを許しそれを教えているんですか？
And it's a straight attack to Jesus. Attack at Jesus.
それはイエス様を直接攻撃しているような感じですね。
Let's read verses 6 through 13.
6節から13節。
All right. Verse 6, お願いします。
はい。イエスは彼らに言われた。イザヤはあなた方が偽善者について予言をしてこう書いているが、まさにその通りです。この民は口先では私を敬うが、その心は私から遠く離れている。
Verse 7. In vain do they worship me, teaching as doctrines the commandments of men.
8節。あなた方は神の戒めを捨てて人間の言い伝えを固く守っている。
And he said to them, you have a fine way of rejecting the commandment of God in order to establish your tradition.
10節。モーセはあなたの父と母を敬え、また父や母を罵る者は死刑に処せられると言っています。
But you say, if a man tells his father or his mother, whatever you would have gained from me is korban, that is given to God.
12節、その人には父や母のためにもはや何もさせないようにしています。
Thus making void the word of God by your tradition that you have handed down, and many such things you do.So Jesus replies very strongly at the Pharisees. He calls them hypocrites.
イエス様はここで宗教指導者たちに厳しい言葉を持って応答するんですね。彼らのことを偽善者と呼びました。
They're putting on an act. They're acting like they're holy when they're not.
彼らは清いものでもないのにもかかわらず自分たちは清いということを、自分たちは清いとして見なしているんですね。
They tried to shame him in public, so he pointed out in front of everybody, y'all are hypocrites.
宗教指導者たちはこの公の場でイエスを非難しましたが、しかしイエス様には恥をかかせるために非難したんですが、しかし逆に彼らが公の場でイエスによって非難されました。
Then he quotes a part of Isaiah chapter 29 verse 13 that they would have known. He says, this prophecy is y'all.
イエス様は彼らが知っている箇所、イザヤ29章の13節を引用し、この箇所、あなた方のことを語っていると言われたんですね。
It says there in verse 6 and 7, This people honors me with their lips, but their heart is far from me. In vain do they worship me, teaching as doctrines the commandments of men.
この民は口先では私を敬うが、その心は私から遠く離れている。彼らが私を拝んでも無駄なことである。人間の教えを教えとして教えるだけだから。
Their hearts are far from God, he says.
ここで彼らの心は神から遠く離れていると言いました。
Their lips are speaking lies. Their worship is meaningless.
彼ら口先で、いろんなことを言ってくるが、しかしそれは無意味なことであると言っています。
Because they've left God and went to man, man's teachings, man's ideas, man's traditions.
なぜなら彼らは神の教えから離れ、人間の教え、この言い伝えへ、それらのことを教えているだけだからと言います。
Verse 8, Jesus sums it up and says, "You leave the commandments of God." And hold to the traditions of men.
8節。あなた方は神の戒めを捨てて人間の言い伝えを固く守っている。
Leaving God, turning their back on God, they held to tradition. This is what we do. We do this always. This is what we do.
神様に背を向けて人間が作り上げたこの言い伝えしきたりを握りしめ、私たちはこれらのことを毎回行っているんだと強く立っているんですね。
Now, if you've grown up in church, it's actually very easy to do the same thing.
もし皆さんが教会に幼い頃から行っているのであれば、そのようなことを、まあ、やりやすくなってしまうかと思います。
Growing up as a kid, you learn kind of things that you always do every time you're at church or things you always do at church.
というのを幼い頃から教会に行っていて、教会に行くとこのことを、 必ずやっていくっていう何らかの習慣があるかと思います。
And then over time, the past church when I was younger always did it this way, and I let that become the reason for me doing everything.
で、その教会のやり方っていうのを幼い頃から見て学んでいくため、これを必ず教会でやらなければならないっていうことのこの決まり事を作ってしまうんですね。
And so it's easy then to fall into the trap of being a it has to always be this way at church kind of person.
教会では必ずこれをやらなければいけないっていう、もう決まり事をこの規定を作り上げてしまう人になってしまいます。
It doesn't matter what church you come from, that mindset can be there.
どの教会にから来たとかそういうの関係なく、そのようなまあこの考え、この思いっていうのがどこかで私たちの頭に日々よぎってるかと思います。
And what happens is if we follow that mindset, we take our eyes off of Jesus and put it onto the past.
しかしですね、私たちがもしそういうしきたり形式ばっかりにこだわってしまうと、そこに目がいってしまって神様の御言葉っていうのを見過ごしてしまうってことがあります。
Now verses 9 through 13, Jesus brings up a tradition they had called Korban.
Verse 9, 13. 9 to 13, 9節か10節において、yeah. イエス様は、このコルバンに関して話していきます。
And so let's see, you know, we talked about this in Matthew 15, this Korban.
これをまた15章においてコルバンに関して話していきました。
If you'd like to know more about it, you can listen to it on the website.
そのことを詳しく知りたい方は、ウェブサイトの方に行って聞いてください。
So I don't want to take too much time here explaining what it is.
時間をかけてコルバンについて今回は説明していきません。
But the easy explanation is simply that Korban was a tradition where someone could dedicate something to God in the future.
簡単にコルバンを説明していくと、将来これを神様のために使う、これを神様に捧げるということを宣言するんですね。
You know, maybe let's say I'm planning on buying a new car in 2021.
例えばじゃあ2021年に車を購入するといったとしましょう。
Well, I'll go to the temple and say, hey, my car, I'm going to donate my car to God in 2021.
で、神殿に行って私2021年に車を、この捧げますと伝えます。
All right, now it's locked in.
するとも、
Contract made.
もうそこで契約が結ばれたような感じで、もうそこは定められてるんですね。
I can't give it to anybody else.
するとその車を誰かに譲る、あげるってことは決してできません。
And so, let's say my parents say, our car broke and we need a car really bad.
例えばその中で、私の親が車が故障してしまったんだよね、車が本当に必要なんだよねと助けを求めてきます。
Well, the Bible says, honor your father and your mother.
聖書の中で父母を敬えなさいとありますよね。
And, you know, the Bible emphasizes taking care of our parents.
で、聖書の中で、父母のことを養うことも書かれています。
But I'm like, I don't want to do that. I'm using that car. I don't want to give up my car.
やだよ、親のためのお金を使うなんて、この車もお母さんとかお父さんにあげないし。
And so what I say, sorry, I already dedicated it to God. It's gone in a couple of years, but so I can't give it away.
なので、親に言い訳として、あ、ごめんね、この車はね、親に渡すことはできないんだよね。神様に捧げるって約束したから君には譲れないよって親に言うわけですよ。
And what Jesus says is that this tradition of Korban there takes away his opportunity, the person's opportunity to help their parents.
このコルバンっていうものは、父母を助けるためのその機会をそれによって台無しにしているってことを述べました。
He says that in verse 10 or verse 13, excuse me, that it makes void God's word of honoring your parents and taking care of them. It makes that void in order to just do a traditional transaction.
13節によって、あなた方は神の言葉を空文にしていると言っています。神様の言葉御言葉では父母を敬えなさいとありますが、しかしあなた方はそのしきたりによって、その神様の、御言葉がなることを妨げていると言っています。
Now, let's look at life here again.
今の生活を見てみると、
In Japan,
日本ではですね、沖縄では
It tends to happen a lot.
よく起きることなんですが、
church becomes an excuse to not help family.
家族を助けない言い訳として教会がよく使われるんですね。
You know, parents need help with something or other. Like, oh no, sorry, I'm too busy. I have church.
ごめんお父さん、ごめんお母さん、ちょっと教会があるから忙しいんだよ。
Yeah, yeah, but that's tomorrow. What about Saturday?
だけど今日、
or you know, that's Sunday. What about Saturday?
教会日曜日でしょ。じゃあ土曜日はちょっと助けられない、手伝えないの？
Oh, no, 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 no. I got too much to do on Saturday because I got church on Sunday.
じゃあお母さん、日曜日は教会行かないといけないから、だから土曜日は他にやることがあるわけさ。
You know, or I can't help you out financially because I'm helping the church out financially or whatever it might be.
いや、お母さん金銭面的に、お父さん金銭面的にサポートできないよ。なぜなら、教会を金銭面的にヘルプしてるから。
And I've seen it happen a lot where church becomes an excuse so that I don't have to give of myself to serve my parents.
そのようにですね、多くの人が親を助けない言い訳として教会を使うことがよく、行われているのを私は見てきました。
Well, what's the answer for that then?
じゃあどうしたらいいんでしょうか?
Should I just stop going to church so I can take care of them?
じゃあ教会に行くのをやめて親の助けをしていく必要があるんでしょうか?
We call that going one extreme all the way to the other extreme. Don't do that.
いやそれちょっと行き過ぎた考えのやめてください。
Right? But no, no, the answer is stop using the church as an excuse to be selfish.
っていうのは、教会を、言い訳として使って自分がケチ臭い状態でいるために教会を言い訳に使うのをやめてください。
You know, the New Testament tells us that we have a responsibility to our parents, our families, and our spiritual families.
新約の方で私たちはこの実際の家族、そして霊的、家族に対しても、助けの手を差し伸べるようにと書かれているんですね。
We have the responsibility to both families, and we're not supposed to drop one or the other.
私たちはどちらも責任を持って養い、手助けをしていく必要があるんですね。どちらか一つ選ぶってことはできないんですね。
Now, in priority, the New Testament kind of what I see is that the spiritual family comes first in priority of helping each other.
で新約を見ていく中で、優先順位として私が見るにはですね優先順位として霊的家族を先に置きます。
After that, the physical family comes in because you're living out your faith towards your family.
その後にこの実際の家族に手助けをしていくんですね。というのは彼らの中でこの霊的、助けができるようにということで助けていきます。
But it's not one or the other. Neither should be ignored.
どちらか一つじゃないんですね。どちらも無視してはいけないんです。
And so I also, because my family's not here, but Kaya's family's here.
私の、実の家族っていうのはここにいないんですが、しかし、Kaya のこの義理の家族ですね。僕にとって義理の家族がここにいるんですね、沖縄に。
I'd love to use church as an excuse not to do something when I don't want to spend my time doing it.
で、正直に、やりたくないことを、教会を理由にしてですね、ごめんできないって断りたいことが正直にあるんですよ。
Now they know I'm not going to skip church unless it's an emergency.
彼の家族は、緊急性がない限り教会をサボることはないってことはちゃんと知ってるんですね。
But I've had to learn, you know what? If I want to be a good example, and if Kaya is going to be a good example to her family, we have to be willing to serve them even when we're busy.
で学んでることは、カヤの親にいい証をしていきたいのであれば、私自身もカヤも、どんだけ忙しかったとしても、彼らに使える、彼らを助けることに、手を開いていくっていう必要があるっていうことを学びました。
Sometimes that means I just look for different corners to study in while we're spending time with them.
なので、例えば、カヤの、家族と時間を過ごしているときに、少しの合間を持って勉強したりとかすることを学びます。
But I have to maintain the attitude that family is very important in my life. I need to keep them important.
この生活の中で家族を大事にするっていうことを私は、維持していく必要があるんですね。
Reason is because through serving family, the Lord is glorified and he will reach them.
家族に仕える中で家族を助けていく中で神様が御業を行い、そして神様が彼らにこの手を差し伸べてくださるからです。
Now, let's continue on, finish up this passage, verses 14 through 23.
14節から23節。
All right, 14 through 23. Can you start with 14?
はい、14節。イエスは再び群衆を呼び寄せて言われた。みんな私の言うことを聞いて悟るようになりなさい。
All right, verse 15 says, There is nothing outside a person that by going into him can defile him, but the things that come out of a person are what defile him.verse 17. All right, and when he had entered the house and left the people, his disciples asked him about the parable.
18節、イエスは言われた。あなた方までそんなにわからないのですか。外側から入ってくるものは人を汚すことができないということがわからないのですか。
Verse 19, since it enters not his heart but his stomach and is expelled, thus he declared all foods clean.
20節、また言われた。 人から出るもの、これが人を汚すのです。
For from within, out of the heart of man, come evil thoughts, sexual immorality, theft, murder, adultery.
22節、姦淫、貪欲、よこしま、あざむき、公職、妬み、そしり、高ぶり、愚かさであり。
All these things come from within, and they defile a person.So now Jesus, he steps away then from this dealing with the Pharisees.
でここで、彼らは、ごめんなさい、イエス様はこの宗教指導者たちを対処することから離れます。
And he gets the whole group's attention.
そしてイエス様はこの全てのこの群衆に注意を払います。
And then he in verse 15 says to them, there is nothing outside a person that by going into him can defile him.But the things that come out of a person are what defile him.
15節、外側から人に入って人を汚すことのできるものは何もありません。人から出てくるものが人を汚すものなのです。
The uncleanness comes from within.
この汚れっていうのはこの内側から出てくるものであると言ってるんですね。
It's not something that we catch by touching.
何かに触れて汚れるのではないと言っています。
What if you had a, let's say you have a car that is starting to have some problems.
では例えばですね、今あなたが車を持っていて、その車に何らかの問題が生じたとしましょう。
The engine's running a little bit rough. While you're driving down the road.
少し道を走っている中であなたの車のエンジンの調子が少し悪いんですね。
The brakes are squeaking.
そしてこのブレーキがキーキーキーという音を出してきます。そしてマフラーの音がもうとにかくうるさいんですね。
Right. And so, like, man, I gotta fix this car. It's got too many problems.
やばい、この車ちょっと調子悪いな、直さなきゃなってあなたは思うわけです。
So you go out there and you take it to the shop.
そしてあなたはその車を修理工場へと持っていきます。
And you say, I need you to fix all the dents on the hood, all the dents on the side.
この車のこの横にあるこのへこみを直してください。
To
あとちなみにちょっと窓にひびが入っているようなので、この窓も変えてくれませんか。
Like, yes,
で、修理が終わって帰ってくると、おお、見た目いい感じじゃんとあなたは思うわけですね。
Driving, like, oh, okay.
で、運転し始めると、あれなんか相変わらず車の調子悪いなとあなたは思います。
Take it to the shop and say, I need you to paint it.
で、また
bright and shiny sky blue.
この車を修理工場に持ってて、すいません、この車、外側をですね、ちょっと綺麗なスカイブルーにペイントしてほしいんですとお願いします。
Get it back.
で、そのペイントされた後に車が戻ってきます。
Looks awesome.
もう見た目がもう最高なんですね。
Get in and you're driving like, yeah, this is gonna be awesome, and it's still g-g-g-g-g-g all the way down the road.
車に乗って、もう絶対これいい感じじゃんって思って運転し始めると、ガッガッガッって言って、なんか、まあ、やっぱりちょっと。進み具合が悪いんですね。
Pretty sure you would call that person crazy, right?
きっとそのような修理を頼む人、こいつちょっと頭おかしいじゃんと思うかもしれません。
Because obviously problems like that need to be addressed where the problem is happening.
その車の問題っていうのは、その問題をちゃんと解決する必要がありますよね。
Which is inside the car, in the
engine. どちらかというと、表面的ではなく内側、この内側のブレーキであったり、エンジンであったり何らかの修理が必要なんですよね。
These Pharisees we met earlier, they were trying to make themselves pure before God by fixing the outside.
先ほど話したこの立法学者たちっていうのは、神様の御前で清く正しく生きたいっていう思いがあるんですが、しかし彼らは表面上だけ、外側だけをきれいにしようと努めてたんですね。
But purity is not skin deep.
しかしこの清さっていうのはこの浅いものではないんです。
And so Jesus says, hey, nothing that touches you is going to make you unclean.
イエス様はここで彼らにあなた方が触れるものがあなたを汚すのではないっていうことを指摘します。
It's the stuff that comes out of your heart that makes you unclean.
あなた方の心から出てくる、人から出てくるものが人を汚すのであると言います。
Food, it goes in your mouth, goes in your stomach, goes out, and it's how is that going to mess up your heart?
食べ物は口に入って、腸に入って、そしてそれが出ていく。それらのものがあなたの心をどのように汚すことができますかと言ってるんですね。
Unclean,
あなたの内側にあるものが人を汚すのであると言われました。
And in verse 20 through 23, he lists them off.
で、20節から21節から23節でどんなものが汚すのかということを挙げています。
He says, first of all, that what comes out of a person, of the heart of a person, is number one, evil thoughts.
内側からすなわち人の心から出てくるものは悪い考えから始まります。
that's the big one. Evil thoughts. That accompanies everything.
悪い考えもこれをすべてを含めてですね、悪い考えとまとめています。
You can't be righteous on the outside and evil on the inside and think that you're living right before God, right?
外側は表面的には自分は義人のように見えていたとしても、心が悪い考えで満ちているのであれば、神の御前で清く正しくあることは決してないと言ってるんですね。
that's what God calls a hypocrite.
そういう者たちを偽善者と言うんです。
And so, well, Jesus continues, and he's got two groups of descriptions that he's going to talk about.
これからイエス様が述べることにおいてですね、2つの分野に分けています。
First, he has six acts that come out that defile a person.
まず、最初にですね、6つの行動、この内側から外に出てくるこの行動のことを述べます。
There are sexual immorality,
まずはじめに不貧困、
theft,
盗み、
murder,
殺人、
adultery,
姦淫、
coveting,
貪欲、
and wickedness,
そして横島、
acts of wickedness. So these are all things that we do that defiles us.
これらは私たちが行うものなんですね。この行いによって、この振る舞いによって私たちは人を怪我したり自分自身を怪我します。これらのものはまず初めにこの心の内側から始まるものなんですね。次に、その後の6つっていうのは、この性質ですね。その性質、その人格によって人々を怪我していきます。
First is deceit,
まず欺き、
which would be dishonesty, right?
この欺きっていうのは不正直、偽りですね。
Sensuality,
次に公職、
which is like unrestrained and unconcealed, immoral behavior.
この公職っていうのは好き勝手露骨に不道徳をする様のことですね。
Then we have envy.
次に妬みとあります。
Of course, envy is being, you know, hating someone because they have stuff that you want.
この妬みっていうのは、あなたが欲しいものを他人が持っている、もしくは他人の優れている点であなたがうらやましく思い、相手を憎らしく思う感情のことです。
And this word also will refer to stinginess, not wanting to give to others because I want it all for me.
あとこの妬みっていうのは、自分自身の貪欲さ、ケチくさいがゆえに、ケチくさい貪欲さ も意味します。
Then we have slander, of course, attacking people through your words, right?
次にソシリという言葉がありますが、それは言葉を持って相手を攻撃するってことですね。
Then pride,
次に高ぶり。
And then lastly, foolishness.
次に愚かさ。
Foolishness being not unsensitive to God and His ways.
神様の事柄に、霊的に、道徳的に、敏感になっていない。
Jesus says in verse 23, all these evil things come from within.And these defile a person.
23節、これらの悪はみな内側から出て人を汚すのです。
The real issue is what is coming out of the heart.
ここでの本当の問題っていうのは、この内側から、この心から出てきているものが問題であると言ってるんですね。
Not the rituals and traditions I do to keep myself pure, so called.
このしきたりとか規定とか、そういうものが問題であると言ってるんじゃないんですね。
the things that I do so I can be more spiritual,
こういう形式を守っていく中で自分は、清く保っている、それは違うんですね。
the real question is, what is coming out of my heart?
この内側から出てくる、この心から出てきているものが問題なんですね。
well, let's see.Man, which direction do we go? You know what? How, first of all, I want to talk about this a little bit more before we receive communion. But what do we do with tradition? Let's go back to tradition. What do we do with it?
聖さんに預かる前に少し話していきたいんですが、皆さんは tradition、しきたりどうしてますか?
How do we deal with tradition in our life? Because it just happens. We end up getting attached to these different traditions, little things in our lives.
この生活の中で私たちみんなこのしきたりっていうこの形式がいくつかあるかと思います。
I would say, don't make it a member of your family, okay? Don't make it a member of your family.
ということは、
don't hold on to it and cherish it.
そのしきたり、その形式っていうのを、 この自分の生活の一部にしてはいけないんですね、私たち。
There's times when we need to set up certain ways of living to, because we just simply need that guidance.
私たちはこの歩み方、生活の仕方において何らかの方向性が必要であったり、この導きが必要だからということで、それらのものを作り上げてしまうことがあります。
We need that structure sometimes to keep us on the right path.
正しい道に進むためにということで、それらのものを設けてしまうことがあります。
The problem is that after a while, we don't need that anymore.
しかし、そこでの問題っていうのは、それをずっと自分の生活に置いていく必要がないんですね。
I had, of course, many years ago, I decided I'm going to read my Bible every morning.
例えばですね。
I'm going to.
昔に私は何があっても毎朝聖書を読むっていうことを決めました。
And you know, for a while, it was like doing my morning ritual because I was having a hard time staying awake, and I'm like, oh, it's so hard, oh, hard, you know.
で、それをやり続けていくんですが、正直にそれがまるで自分の習慣とか自分のしきたりとなっていて、そこに焦点を置きすぎていて、聖書を読む中で、ああ、きつい、眠たいっていう思いが正直にあるんですね。
And if I forgot, then I'm guilty all day long, like I'm a horrible Christian.
例えば聖書前。朝ある朝読めなかった時に、ああ自分はなんて悪いクリスチャンなんだ、ああなんなもダメだな自分って罪悪感に駆られるわけです。
So I stopped. No, just joking.
だからも聖書読むのやめたってことはないんですが。
No. But over time, I realized, you know what? I really need God's word in my life in the morning.
で、その時気づいたのは、形式にこだわるんじゃなくて、あ自分本当に朝神様の言葉が必要なんだってことに気づかされました。
And then I started moving to the point where I realized I don't need to have it.I gotta have it this time to this time every day because that's not the point.
で、毎朝この時間からこの時間帯に聖書を読む。その形式っていうのは必要がないってことに気づきました。
Not about time, it's not about how many chapters either.
この規定を守ることであったり、どれぐらいの時間をかけて読むであったり、何章を読む、それは重要じゃないってことに気づきました。
It's just simply, I need to make sure I'm in the Word before I go because I need God to speak to me. I need His encouragement.
シンプルに自分が出かける前に本当に自分は神様のことを知りたい、神様の御言葉が必要なんだっていうその悟り始めたんですね。
So I want to read and pray until God says, okay, you're good.
だからこそ読むし、そして神様がいいよっていうまで祈りを続けていきます。But I had to get rid of my tradition I set up, my ritual I set up, in order to be able to really enjoy reading His word. しかしそれに気づくまでに、そしてまたその神様の御言葉を読むことを楽しむことができる前に、あ、形式に縛られなくていいんだ。この規定を設けて、それを守ろうとする必要ないんだ。ただただ心から楽しめばいいんだってことに気づきました。
So there are times we need certain rigid things in our lives.
だけどもちろん私たちが きちんと歩むことができるようにこの規定を設けるっていうのは時には必要です。
But they must have a purpose.And we can't hold on to them after they lose their meaning, after they finish their purpose.
ですが、それにはちゃんとした理由があって、この目的が必要なんですね。もしその目的がなくなってしまっているのであれば、その規定を捨てるっていう必要があります。
Now, Jesus at the end of this passage, he talks about what really defiles us.
イエス様はこの後半の方で、どのようなものが私たちを汚すのかってことを述べました。
And this is very important.
すごく大事なことなんですね。
One is because we need to understand what it is that causes problems in our lives.
どのようなことが私たちの生活の中で問題を生じさせるのかってことに気づかなければならないんです、私たち。
We tend to point at other people or situations.
私たちは人に指をさしたり、この状況に問題があるってことを考えてしまいます。
Often it's the stuff coming out of here.
しかしそうじゃないんですね。ほとんどの場合、私たちのこの内側に問題が起きてるんです。
Envy, slander.
例えば、妬みがあったり、そねみがあったり、そしりがあったり。
Things that come out that are not of the Lord.
神様からでない思い、神様が喜ばない思いっていうのを心の内に置いてしまってるんですね。
And even as believers, you know, we have the Holy Spirit, and yet we, oh, I'm full of all this junk, you know.
たくさんのクリスチャンが集まったとしても、私たちにこの汚れっていうのはたくさん心の内にあったり、正直にしますよね。
But this is what's awesome about Jesus, is that he's not called us to a religion of rituals and whatnot.
しかし、良いことは、イエス・キリストは私たちをこの形式にはめようとしたり、この、立法であったり、規定を設けてそれに定まるようにとは私たちを召していないんですね。
Instead, he says, if you'll give me your heart, I'm going to change it.
イエス様は、 シンプルにあなたの心を私に捧げなさい。そうすれば私があなたの心を変えていこうと言ってくださっています。
Stuff in the past that you don't want to think about and you're scared of, give it to me and I'm going to change your heart.
あなたの過去であったり、あなたが考えたくないことであったり、それらのものを私に捧げなさい、委ねなさい。私があなたの心を変えていこうと主は言ってくださってるんですね。
That thing you keep on doing, man, I did it again, you know.Give it to him. He's going to change your heart.
またこれやってしまった。また失敗してしまった。そのような事柄をただただ神様に委ねて捧げていってください。
So we receive communion today, and one of the awesome things about communion is it reminds us of the forgiveness that he's given us.
今朝聖餐に預かっていきたいと思います。この聖餐っていうのはこの主に許されたっていうことを思い起こしてくれるものなんですね。
But also in that forgiveness is a transformation.
そしてその許しの中で変えられていくっていうのが入っています。
Because you know that your sins are forgiven, past, present, future. Your sins are all forgiven.
私たちはキリストにあって過去、現在、未来のすべての罪が許されている、皆さんご存知ですよね。
In the middle of this awesome promise, we've been given the Holy Spirit that is changing us to be more and more like Jesus.
この約束の真っ只中で聖霊が私たちを変えてくださる。
Mm-hmm. そう。イエス様が私たちに聖霊を与えてくださって、で聖霊様がもう一歩一歩毎日毎日日々私たちをイエスのように変えイエスのようになるように私たちを変えていっている、ね、And so, you know, so we look to the Lord, we receive communion just like thank you for your forgiveness and thank you for changing me on the inside.
なので私たちはキリストを仰ぎ見て、神様私たちを許してくださり感謝します。そしてまた私たちを内側から変えてくださり感謝しますという思いで感謝を捧げて聖餐に預かることができます。
And so I'd like to ask the guys if you could pass out the bread and the cup.
今からパンと杯が回ります。
And we're just gonna take some time to pray together.
ぜひ祈りの時を持ちたいと思います。
All right, Lord, we want to thank you so much that you havereleased us and freed us from meaningless tradition.
神様、私たちをこの無意味のしきたりから救ってくださり感謝します。
Lord, we know that we cannot be made right with you by actions on the outside.
私たちは外側の表面的なこの振る舞いによって自分自身を清いものとすることができないということを表してくださり感謝します。
Good works are never enough to make us clean.
良い振る舞い、良い行動が私たちを清くすることがない、それは不十分であるということを教えてくださり感謝します。
And so, Lord, we want to thank you for your full forgiveness of us.
主あなたが私たちを完全に許してくださっていることを感謝します。
And we want to thank you, Lord, that, well, we know that you are doing a transformation in us.
主あなたに感謝を捧げます。主あなたは私たちを内側から変えてくださる、その働きをしてくださっていることを感謝を捧げます。
So we want to pray, Lord, that you would lead us in the things that we're struggling with and the things that we know that we're making mistakes and messing up in. Lead us, Lord, to give those things to you.
私たちの葛藤、そしてまた私たちが、失敗しやすいこと、つまずきやすいこと、その事柄を主よ、あなたに今お委ねいたします。
Instead of trying to change ourselves on the outside, Lord, help us to just trust you to change us from the inside.
自らの力でまた表面上だけ外側だけ清くしようとしている自分自身を今許してください。主あなたにこの事柄を主あなたにお委ねいたします。
Lord, thank you so much. We know that when Father, when you see us, you don't see all the bad stuff that we have in our lives.
主あなたは私たちを見た時に私たちが行ったその悪いことに目を留めてくださっていないことをありがとうございます。
But you see the image of Christ.
私たちを見た時あなたは、イエス・キリストの形を見てくださっていることを感謝します。
And so, Lord, as you prepare us and prepare us and prepare us to bring us to you,
あなたが私たちを整えまた整えてくださり、そしてあなたの御前に連れて行ってくださることを感謝します。
Again, work freely in this life, Lord, changing our hearts and making us more like you.
主あなたが引き続き自由に私たちのうちで働き、そしてあなたのように日々変えていってください。
Thank you so much, Father.
主よ、お父さん、ありがとうございます。
So as the guys pass around the communion elements, take some time right now to spend with yourself and the Lord.
杯とパンが配られている間、ぜひ皆さん、神様との時間を今個人的に持ってください。